中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間由紀子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
父の日がね、6月19日だったかな。父の日にちなんで今日はお父さんにまつわる体験談をまとめてご紹介しますかね。じゃあまず一つ目からお願いします、
はい、昨年初めて父に心機構を紹介しました。父は脊柱管狭窄症が原因で足腰が腫れ、歩くのが大変になってきていました。奮発してホワイトセラミックヘッドをプレゼントしたところ、予想外にも気に入って毎日寝る前に体に当ててくれています。母が、お父さん、あんたの機械を使い始めたらすごく元気になってきたわよと言って、自分もたまに使っているようです。先日父と母は50回目の結婚記念日を迎え、これからお母さんと食事に行ってきますと父から嬉しそうなメールが届きました。メールの最後には、今まで迷惑をかけたね、ごめんなと書いてあり、うるうるしてしまいました。父は足腰が元気になってきただけでなく、内面も謙虚な人に変わってきたようです。父と母が仲良く幸せだと私も幸せです。思い切って新機構を紹介してよかったです。
ああ、なるほど。奮発してホワイトセラミックヘッドってね、これ肺元気のヘッドっていう、まあ、もののシリーズの中に白いセラミックで作ったヘッドがあるんだよね。これをプレゼントしたんだ予想外にも気に入ってくれててね。でも元々お父さん脊柱管狭窄症、足腰腫れたの、これ大丈夫になったんだね。結構 ね、だいぶ気によって気の効果が出たのかな。だから元気になったのと一緒にちょっと気持ちにも余裕が出たみたいだね。お母さんとますます仲良くなれたっていうことかな、
はい、いいですね。
ああそうですか。お父さんのプレゼント、そういう意味ではいろいろな気のグッズっていうのもいいです ね、
これ
ね、
はい、こうご家族で使えるっていうのはとてもいいですね、う
ん、いいですね。まあ、うん、お二人にね、気が生きやすくなる、
はい、
いい気が入ってくるからね、まあ、体ばかりなくて気持ちも、ね、変化してくるっていう、ね、はい、ことがあるよね。ますますいいご夫婦になられていくんではなかろうかと思いますけどね、はい、他にもありましたか？
はい、この週末は音気をかけっぱなしで昏睡状態の深い眠りに陥ってしまい、大丈夫かなと思いながら週明けを迎えました。仕事の休憩時間にふと父のことを思い出しました。父はすでに他界していますが、思い出されるのはいつも私の進路を勝手に決めようとして干渉ばかりする封建的な父の姿です。おかげで自分の望んだ進路に進んだことも、親に背いた罪悪感で心から喜べなかったことも心の傷になっていました。でも今回はやり方はともかく、あそこまで子供のことを深く思ってくれていた親じゃなきゃあんな風に思ってくれないと、ありがたい気持ちが湧いてきました。30年前のわだかまりに光が届き、胸のつかえが取れたような感覚でした。深い眠りについていたのはこのような気づきを得るためだったのかなと思いました。父の日には少し早いですが、お礼を言っておこうと思います。お父さん、ありがとうございました。
ここで音楽に気を入れた CD、音気を聴いていただきましょう。
音気を聞いていただきました。
ああ、これはだけどすごいいい話だね。なかなかね、お父さん、まあ、強い方が多いですよね。
そうですね、ま
あ、この方は封建的だと言ってるか、
はい、
ね、子供の気持ち、ね、考えてるがゆえにいろいろ言いたくて言ってね、まあ、それが封建的と映っているっていうことだろうけど、それがとっても嫌だったんだね。でお父さんに対してその嫌な部分がたくさん出て、だから仲良くなれてなかったんだな、
はい、
気持ちも少しネガティブになってたかなと思うんだけどね。これマイナスの気がね、親子の関係っていうものを仲良くさせないようにしてることがあるね、
うん、
っていうのはほら、仲良くなってしまうとどんどんプラスの気がやってきて、マイナスの気がね、立場がなくなって消されていく、消滅させられていくようなことになるから、逆に仲の悪いことをたくさんたくさん、ね、集めてくる、仲の悪くなる現象をたくさんたくさん起こしてくるってことなんだよね。多分これはきっと封建的に見えるようなことを一生懸命この方にすり込んでたのかもしれない、マイナスの気がね、
はい、
多分これどんどんこの方気をやられていったんだと思うんだけど、そういうものが消えていったね。そうするとあれって思うぐらい、ふとあら、こんなにしていただいたことが多かったんだっていうことに気がつく、気がつけたってことだね。
ねえ、なかなか人のいいところって見にくかったりしますけど、こうふと思い出されたっていうのはすごいですね。
そうですね、なんか良くないことがあるとしてもらってることってね、忘れちゃうんだよね。
はい、そうですね。
実際に謙虚に考えてみると確かにそういうことはある。冷静に考えてみるとね、確かにしてもらってるんだけど、
でも感情がこう上がってくると、そうそう、あの時こうだったって思いが
ひどい思いしかね、
ないとね、
前面に出てこないからね、はい、そうするとね、良くない思い出にしかならないっていうことになってんだよね。でもこれ多分気がいったんでしょう ね、
気を受けるとこう、だんだん冷静に考えられるようにな
ってくるんですね。昏睡状態のように音機ってね、音楽に聞き入れた CD ですけど、これかけてたらなんか昏睡状態って書いてますけどね、深い眠りっていうかね、多分これマイナスの気がいろいろいろいろ消えてったんだと思いますけどね、まあそういうものでも気は受けられて、音機ってこれでもね、気は受けられて、だんだんそれが蓄積すると、いい気のエネルギーが蓄積していくことでマイナスの気が消えね。
よく音気を受けると眠たくなる方って、リラックスしてね、眠たくなる方
もい
らっ
しゃいます。これもいいですね。だからその間にいろんなものが消えていくことになってるからね。
消えていくって
ことですね。とってもそれはいいことですね。まあお礼が言えるっていうのもね、よかったです。まあ父の日ですからね、父の日にちなんでプレゼントもありますけど、こういう気持ちを向けていく、特に亡くなってしまってるお父さんね、何もできないかって思いがちですけど、でも気持ちを向けるっていい気がいきますからね。
あ、はい、
お父さんにこんな風にしてもらっててありがたかったなっていう気持ちがね、いい気のエネルギーをね、向こうに送りますね。まあぜひぜひそんな気持ちになっていただけるといいですね。他にもありましたね。
私の父はかぼちゃが大嫌いでした。私もかぼちゃが嫌いだったんですが、気を長く受けているうちにいつの間にか嫌いだったかぼちゃが好きになっていることに気づきました。不思議な感じがしているところです。父親に気がいったのかななんて思っています。
ああ、そうですか。かぼちゃの話をね、この方思い出してるでしょ。
はい。
ってことはね、お父さんがイメージされてんですよ、
うん、
ってことはね、お父さんの魂ってね、
はい、
お父さんが亡くなってしまってるけども、そこに来てる可能性あるよね、うん、そう、かぼちゃ嫌いだったけど、なんかかぼちゃの感じがね、
はい、
思い出されて、
その
自分の中で思い出されて、お父さんとかぼちゃがくっついてるでしょ。
そう、くっついてますね、
うん、それってのはもうそこにお父さん関係してきてる可能性があるよね、
な
るほど。で、そう思いながら、でもそれかぼちゃが好きになってることに気がついたってね、
はい、
これね、お父さんもなんか理由があって、多分かぼちゃ嫌いだったかもしれないな。
あ、
うん、
そうですね、何かがあったんですかね、
うん、これもね、気の影響を受けてて嫌いだったかもしれないの。
じゃあ、あ、そういうことですか。
そういうこともあるんですよね、
じゃあ食わず嫌いとか、うんうんうん、なんかこう嫌いなものって なんで嫌いなのかっていうのを、
あんまりなんで嫌いって
あんまり考えないですけど、
そう、いろいろほら理由をつけててもね、
ええ、
それなんで嫌いなのって突き詰めたらね、アレルギーでもなければね、本当は食べられるんだけど嫌いってなるでしょう。これ気の影響でなってる場合はあるのね。あとそういうこだわりなんだ、一つのね、
あ、一つの、はい、
食べられないっていうこだわりなんだけど、そのこだわりがこう消えていくことなんだね。
うん、
お父さんにやっぱり気がいくことによって、お父さんもよりかぼちゃが好きになってるかもしれない、上で、
あ、上でね、
あの世で まあ光が行くってことだけど、でも自分もなんか、あ、好きになってるのがあってまた思い出されてね、
あ、はい、
うん、向こうからの応援がこれ感じられてるんだと思いますよ。お父さんやっぱりそういう意味では、たくさん気が届いてるんじゃなかろうかと思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ私椎茸嫌いだったんですけど、うん、
はいはいはい、
長女が妊娠してから椎茸食べれるようになったんですよ。じゃあ逆、逆なんですけど。
そうだね。いやいやいや、そういうことあるね。まあそういう椎茸もそうでしょうけど、いろんなものね。
ね、
あのアレルギーはまた別だけど、はい、体のねあれだから、反応だからね。うんうん、好き嫌いっていうのはね、はい、あります。気の関係でもね。
そうですね。
まあお父さんこんな風にして思い出せるといいね。だから、あ、お父さんのことを思い出して気が届く。そういった、そういえばこうだったな、ああだったなってね、思い出してあげられるのもいい気が届く、はい、まあ父の日にはね、これは最高の気のプレゼントですね。
そうですね。
今日は父の日にちなんでいろいろな体験談をね、東京センターの佐久間一子さんとご紹介しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。